改めて、おはようございます。今朝ともに、また、礼拝を捧げることができることを感謝したいと思います。急に冷え込んできたなということを思います。つい先週、先々週ぐらいはもうちょっと暖かかったかなというふうに思いましたけれども、あっという間に、この秋から、もう冬になっていくんだなと。まあ、最近は春とか秋とかのそのちょうど良いぐらいの季節がなんか短い感じがしてですね、暑いか寒いかみたいなところがちょっとありますけれども、ただこの私はこの秋とか春とかこのちょうどこの暑さと寒さのちょうど間ぐらいのですね、季節は私は好きなんですけれども、本当にこの今は過ごしやすい時期にですね、こうして、共に礼拝集えることを心から感謝したいと思います。今日も午後はユースの皆さんですね、一緒にティーンズでお肉を焼いてハンバーガーパーティーをしますけれども、若い世代にとってもですね、良い食欲の秋と、また来週は林田由紀先生をお迎えして、秋の特別集会ケビアを覚える日を兼ねてですね、行います。恵みの秋の良い時となるようにですね、期待して、進めていきたい、そのように思います。今日は先週がスミルナの教会のところからメッセージをさせていただきました。ちょうど先週になりますけど、1週間ちょっと前までですね、トルコの方に1週間国際会議で行き、そしてその後で少し3日間ほどトルコでお時間いただいてですね、スミルナとそしてエペソを回ってきました。まあ、会議の後は一人旅で、飛行機と電車とバスで回ったんですけれども、そのエペソの様子をですね、今日は少し報告も兼ねながらですね、メッセージ語らせていただきたいと思います。まあ、御言葉の中でエペソの教会のことはですね、よく皆さんも、使徒行伝、そして黙示録、またエペソ人への手紙がありますから、何度も聞かれています。そして、もしかすると写真なども見られたことがあるかもしれませんが、多分説明を聞きながら、また、今日の御言葉を読むとですね、少し新鮮な感じになるんではないかな、そのように思います。最初にですね、エペソのちょっと街の様子をですね、1分ほど動画で前と同じようにですね、出してもらえたらと思いますけども、出ますか？はい。ちょっと1分ほど動画で。これがエペソの町のちょうど一番の中心街のあたりですね。で、そのちょうど真ん中に柱が2本あるのが門のところになっていて、あそこの門を入るとさらに中心街に入っていくというところになります。はい、大体こんな感じかな。はい、次の写真に次の写真に行きます。はい。今の通りはちょうどこれが復元図になります。だいたい2000年前の今の通りのちょうど両サイドはですね、これが復元図で、あそこの台のところにはこう銅像が、立ったりしていたんですけれども、まあ、イメージしやすいと思いますね。さっきの残っている。だいぶエペソはですね、街が発掘されて、残っていますので、まあ、世界遺産ですし、多くの観光客も訪れる場所になります。私はもうちょっと朝一番でですね、誰も観光客が入る前に一番最初に入って写真をたくさん撮っておいてるんですけど、ここ今さっき動画を撮るときはもう一気に観光客がいっぱい訪れてしまったので人が映っていましたけども、かなり立派な町です。この、エペソの町はですね、当時人口が20万人以上いました。そして、まあ、トルコ当時の小アジアと呼ばれた地域の一番の中心の町であったわけです。で、次のですね、写真を出していただいて、これ一番北側にあるメインの通りでですね、 もう今は柱があって壁の跡が横にあるだけですけど、この正面の木のあたりがですね、今は陸地になってますけども、昔はあそこが海で、ちょうど真正面が港があって、そこから港からの真正面のこの道というのが、港から町に向かってくる大きな通りでした。この通りもですね、かなりのもう港からの道ですから、もう人がごった返していて、海からやってくる方々、陸でこの小アジアのあたりを旅する人たち、商人たち、またいろんな人たちがいっぱいいてですね、まあ逃亡してきた人たちもその中に紛れていたり、またこの町自体もですね、半分以上は奴隷だったと言われているので、まあもう奴隷といってもね、戦争で負けて連れてこられた人ばかりじゃなくて、借金を負ってとかですね、今の私たちのイメージの奴隷よりももっと自由な人たちもありましたので、そのような町でありました。おそらくこの通り沿いか、先ほど動画でお見せしたあたりの、あのあたりに、まあ、パウロがメッセージをしていたであろう、このティラノの行動というところもですね、あったのではないかというふうに、言われています。まあ、ちなみにこのちょっと写真の次の写真を出していただくとですね、これが今の通りの復元図になりますね。ちょっと反対側ですけども、正面の港があっていたところが今のこの船があってですね、その真ん中の通りがあって言ってた先ほどの写真のところがこの門のところからまっすぐの通りのところになりますね。まあ、かなりの、もう大都会であったということが想像つくと思います。使徒の働きの19章をですね、開いていただきたいと思います。使徒の働きの19章の一節を開いていただきたいと思います。使徒の働きの19章の一節。使徒の働きの19章の一節をお読みします。アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子たちに出会った。まあ、ちょうどこのエペソからですね、少し内陸の、まあ、少しというか、バスで言うと、車だと3時間、もうちょっとぐらいでしょうかね。電車だと6時間ぐらいかかってしまうんですけども、コリントの町の方に行くことができます。パウロはですね、コリントからエペソに下ったということがこの住居所の一節に書いてあります。そして飛んでですね、8節から10節をお読みしたいと思います。使徒の働きの19章の8節から10節。パウロは街道に入って3ヶ月の間大胆に語り、神の国について論じて人々を説得しようと努めた。しかしある者たちが心を固くなにして聞き入れず、会衆の前でこの道のことを悪く言ったので、パウロは彼らから離れ、弟子たちも退かせて毎日ティラノの行動で論じた。これが2年続いたので、アジアに住む人々は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。まあ、パウロは2年ここでエペソに滞在したとありますが、その後にももう一度エペソにやってきたこともありますから、かなりここを中心に宣教の拠点にしていたわけです。このトルコ、アジア地方の中心の町ですし、ここから海にも面していて、陸にも街道がありましたから、ここにいることで人々がどんどんやってきますから、そこで福音を伝えることで、このアジア中に、まあ、そしてそこから世界中に福音が広がっていくということが起こっていったわけです。まあ、非常に影響力のある町であったということです。商業都市であって、また人々の人口も多く、またこの町は宗教や魔術も多くたくさんある町でありました。まあ、いかに重要であったかというのは後にパウロの弟子であるテモテもこの場所に長くいましたし、また、使徒のヨハネはですね、まあ、イエス様を産んだマリアさんを連れてこの場所に来て、マリアさんはここで、まあ、生涯を閉じたと言われています、マリアさんのこのお墓というかですね、家のあったあたりという教会もあったりですね、また、使徒ヨハネも後に、最後はエペソに帰ってきて、ここの長老の一人として、長寿を全うしたと言われています、使徒ヨハネの墓の跡とかですね、そのあたりにある、建てられた教会の後も行ってきましたけども、まあもちろん全て完全には私たち、わからないわけですけれども、 しかし、いかにこの場所が重要であり、このエペソの教会が大切な働きを担っていたかということがわかります。次の写真をですね、出していただきたいと思います。これがエペソの町のですね、地図になります。先ほど動画で皆さんにお見せしたのが、この先ほどの門のところがヘラクレスの門というところです。ここからこのクレテス通りのこの辺りを先ほど動画でお見せしたんですね。ここからこう入っていくところですね。で、先ほどの港があって言ったら港がこの辺にあって、港からの町がずっとこうあるんですけども、港の町を正面に行くと、この大きい競技場があって、2万4000人が入れる競技場がありました。そしてこの競技場のすぐ横のこの下のアゴラというところが、商売をしていた場所になります。そこの広場で人々が物の売り買いをしていたわけですね。おそらくそこで、アキラとプリスキラというですね、夫婦がそこで天幕を売っていた。そしておそらくパウロもコリントと同じようにここのエペソにいた時も一緒に天幕を売っていたのではないかと言われますけども、その場所というのはこの、下のアゴラと呼ばれるあそこの広場のところで、この天幕を売っていた。であろう、そのように思われます。まあ、人々があの辺りのところの通りをですね、ごった返してたくさんいたということはわかりますし、まあ、思ったよりも、なんていうか、規模が小さいというかですね、人口密度の高い町であったなということを思います。このアゴラの写真をですね、次出していただきたいと思いますけども、次の写真。はい、これが今のアゴラの写真ですね、その広場の場所です。ここで、パウロたちであったり、人々が商売をしていた。そのような場所になります。ちょうど私が行った時もですね、いくつかのツアーの人たちが来ていて、アメリカ人の方々もですね、なんか牧師先生に連れられて来てましたけど、ここで号泣してました。なんか多分いいメッセージをされてですね。で、パウロがここにいたんだって話を聞いて、泣いておられましたけども、この街の様子、そして、まあ、この、アゴラの横の左側にこう道があるんですけどね、その道の反対側の場所はいわゆる娼婦の人たち、いわゆる当時で風俗店のようなところが目の前にずっと並んでるんですね。なかなかカオスなような通りですね。商売の道があったり、競技場があったり、そのような荒廃したような街があったり、横には図書館があってとかですね、なかなかの街です。この、町でですね、パウロは福音を述べ伝えていったということが今の箇所に書いてあります。そしてある出来事が起こります。使徒の19章の23節から29節をお読みしたいと思います。使徒の19章の23節から29節。その頃この道のことで大変な騒ぎが起こった。デメテリオという名の銀細工人がいて、銀でアルテミス神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、その職人たちや同業の者たちを集めてこう言ったのである。皆さんご承知の通り、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが見聞きしているように、あのパウロが手で作ったものは神ではないと言って、エペソだけでなくアジアのほぼ全域にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせてしまいました。これでは私たちの仕事の評判が悪くなる恐れがあるばかりか、偉大な女神アルテミスの神殿も軽んじられ、全アジア、全世界が拝むこの女神のご意向さえも失われそうです。これを聞くと彼らは激しく怒り、偉大なるからエペソのアルテミスと叫び始めた。そして町中が大混乱に陥り、人々はパウロの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一団となって劇場になだれ込んだ。おそらくこのデメテリオという名の銀細工人が模型を売っていたというのはですね、この広場で同じ場所だったんじゃないかなというふうに言われています。まあ、この場所でいろんな人たちが商売をしていました。そしてエペソの、まあ、少しこの町から外れた場所にあるアルテミス神殿があったんですけども、その模型を作ってですね、それをこの広場で売っていたわけです。そしてこの出来事が今読んだ箇所のことが起こり、群衆が競技場になだれ込んだとありますが、この広場の向かい側に競技場があるわけですね。もう歩いて2、3分でもう競技場に入れますね。もう道路隔ててますから、もうそのままここからわーっと人々が競技場にこの左側の方に向かっていったというのが、このイメージがしやすいんじゃないかなと思います。もう本当にこのもう目の前にこのある状態でこの出来事が起こっていったということがわかります。ちなみにアルテミス神殿、私行ってきました。次の写真を出していただければと思いますが、これがアルテミス神殿跡になります。エペソのさっきの町の外れにあるんですね。外れというかちょっと外にあるんですけれども、 まあ、泊まったホテルからわりかし近くのところにですね、ありましたので、一人で歩いて行ってきました。世界の七不思議の一つですけど、もう完全に廃墟ですね、今はね。大量の猫と犬がいっぱいいてですね、トルコは猫と犬がいっぱいいるんですよ。ちょっと犬に噛まれないように気をつけないといけないんですけど、ここにもいっぱいいました。そして次の写真お願いします。これもですね、発掘されたアルテミスの像ですね。このエペソの町というのは、このアルテミス神と共に町が大きくなっていったというか、彼らの、まあ、ある意味アイデンティティというか、彼らの町はこのアルテミスの町なんだというのが非常に強いんですね。まあ、このちぶさがたくさんついているようにこう見えたりですね、いろいろこの、いわゆる豊かさであったり、そういうことを表してはいるんですけども、まあ、この神殿というのは非常に不貧困がはびこる、神殿娼婦であったり、様々なこの不貧困がはびこる町でした。そしてこのアルテミスの神殿をですね、次もう一枚お願いしますが、はい、これが復元図です。さっきの廃墟を復元するとこうなるわけですけれども、まあ、世界七不思議の一つですから、かなり立派な神殿であったわけですね。そしてエペソはもうこのアルテミス信仰の中心地で、年に一度春のこのアルテミス神殿のお祭りには、世界中から数千人の人たちがここに集まってきた。そのように言われています。そして集まってきて、まあ、ここが観光地ですから、ここでこのアルテミス神殿のこれを模型にしたものを売っていたんでしょうね、銀で作って。まあ、今でもですね、エペソに行くとですね、入り口に行くと、エペソの遺跡の模型が売っていてですね、買いませんかと、おじちゃんたちが声をかけてきます。私は図書館の、模型を買いました。ちょっとアルテミス神殿の模型を買いたくなかったので、ね、こういう形で神殿があったわけです。そしてこの場所が、だから年に一度ここに世界七不思議のところを見に来る人たち、礼拝する人たち、いろんな人たちに対してこの銀細工のものを売っていたけれども、しかしパウロは言うわけです。人が作ったものは神であるはずがないと。人が作れるようなものが神であったらおかしいと。神こそが人を作り世界を作ったものであって、そんな簡単にこう模型作れるものじゃないよということを言うわけです。実際このアルテミス神殿は何回か壊れたりとかですね、攻め滅ぼされたりして建て直されてということを繰り返していくわけです。今も完全に廃墟と化しています。そしてこの人々はですね、ここで、この銀細工人たちと一緒に暴動を起こしていきます。次の写真をお願いします。これが、この暴動が起こって劇場になだれ込んだと29節に書いてある劇場のところです。この、あそこの人が歩いているところの道というのが港からの真正面の道なんですけども、真正面の港からの道の突き当たりに競技場があって2万4000人から2万5000人が入れたと言われます。で、その、人がこの辺にですね、立っている、ここの通りのこちら側のこっちにその広場ですね。パウロたちが商売をしていたり、銀細工人たちが商売をしていた場所があるわけですね。まあまさにこの場所にこの大混乱し、パウロの同行者たちが捕まえられた競技場があるわけです。ここはですね、多くのクリスチャンたちが後に、ここで殺されていったり、迫害を受けていった場所でもあります。あそこの競技場のちょっとくぼみが見えたりしますけども、向こうにもいくつか競技場の中に向かってくぼみがありますけども、そこからこう猛獣たちが放たれていって、中でクリスチャンたちが、まあ、食べられるというか戦うことを強いられて死んでいった、そのような場所でもあります。次の写真お願いします。はい、まあ、これはこの競技場の前のところに残っている、まあ、落書きというか、これが丸いのが5つか6つぐらいこうあるんですけども、それをこれをなぞるとですね、隠し言葉で、イエス・キリストを表す魚のマークの、イクソスですかね、という字が浮かび上がるというですね、言われているんですけども、まあ、ちょっとこれは私も、どの時代に本当に掘られたのかちょっとわからない部分があるなと思いますけども、まあ、あそこをこう通るとですね、一生懸命ガイドの人たちはこれがそうですというふうに言うみたいで、私はガイドとかなしで自分で歩きましたけれども、一生懸命ガイドの方々がこれ指さしてやってたので、一応写真私も撮っておきましたけれども、初期の方々の落書きとかですね、そういうのも残っていて、クリスチャンの人たちが確かにこの街にいたという痕跡も残っています。はい。 そうですね、次の写真を一回出していただいて、この先ほどエペソの劇場のこともお話ししました。ここで使徒の働きの19章に戻りますが、パウロとその一行はここで大きな戦いを経験し、そしてパウロはこの騒ぎが収まった後でマケドニア地方の方に向かって出発していったということが、この使徒の19章は終えられていくわけです。このエペソはですね、非常に大きな戦いのある町でした。今ちょうどこの写真を出していて、左側のあの場所が図書館でですね、当時世界で3番目に大きい図書館であったわけです。1万2000冊の本があったと言われていますけれども、まあ、あれはあのパウロの時代にも後で作られたものなんですけれども、あの図書館の右側に2つこの丸いモニュメントというかですね、この、ここに門が見えると思うんですけれども、これを入っていくと先ほどのアゴラという広場でパウロたちが商売をしていた場所になります。そしてあの商売をする広場に入っていくにはあの門を通らないといけませんが、前回あのスミルナの時にメッセージしたように、あの門の入り口で香を焚いてですね、そして皇帝は主ですと言って中に入っていかなければいけないという決まりがありました。そしてそれをしない者たちに対してはですね、あそこの入り口に神官のような人がいてですね、この者は皇帝に香を焚かなかったと付きまとってですね、言いふらしたようです。ですからクリスチャンたちは皇帝は主ですということができませんでしたから、まあ言わずに通っていくと、中で、この者たちは皇帝は主だと言わなかったと言われ、売りたいものが良い値段で売ることができずですね、買い叩かれ、また商売で買いたいと思っても高く買わされるということが実際に起こっていったわけです。そのような中ででも、クリスチャンたちは頑張って仕事をし、働いていきました。またクリスチャンの奴隷たちというのも、まあその主人たちがね、クリスチャンであれば別でしょうけど、そうでない場合は本当に大きな戦いを強いられていた、そのように思います。まあ行ってみてこの歴史を見ていくとですね、本当にここでクリスチャンとして生きていくことが本当に大変な場所だなと思います。この写真を撮った左側のところに、さっきの言った通りのその娼婦の館のですね、風俗店のようなところがずっと右側にあって、だからもう人々のこの本当に商売の場所、競技場があり、この広場があり、そのようなもう一連の全部同じ道のところの、一列の道のところで起こってくるわけですね。あの道を通るだけでもですね、いろんな戦いを通らされるなっていうことを思いました。このエペソの教会はよく頑張っていたんだと思います。使徒の働きのですね、あ、ごめんなさい。そうですね。黙示録の方ですね。黙示録の2章のですね、1節から3節に少し飛びたいと思います。パウロのこのエペソに訪問したよりも、まあもう少し後の時代にこのヨハネの黙示録は書かれました。このパウロが宣教していた後、そうですね。ですから、30年から40年、それぐらいでしょうか。そのあたりのところのエペソの教会に向けての書かれた、30年後ぐらいに書かれた手紙になりますけども、どのように書かれているか。黙示録の2章の1節から3節をお読みします。エペソにある教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪者たちに我慢がならず、使徒と自称しているが、実はそうでない者たちを試して、彼らを偽り者だと見抜いたことも知っている。あなたはよく忍耐して、私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。まあ、先ほどの使徒の働きの19章から、まあその30年ぐらい経ったところで、どのようにエペソの教会に手紙が書かれたかを見るとですね、イエス様は言われるんですね、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っている。まあこの町の先ほど様子を皆さんに写真を今お見せしてきましたけども、ここでクリスチャンとして生きていくことはどれだけ労苦と忍耐を強いられることか、本当にどうでしょう。皆さんがそこに住むことを考えたらですね、壮絶だなというふうに思うわけですね。ここにいて、 戦いから避けるということは本当に難しい、大きな迫害、戦いの中にありました。またそれだけじゃなくて、この今の2節を見ていくと、異端との戦いもあったわけですね。間違った教えとの戦いまで内部であったわけです。もう多くの戦い、忍耐を強いられていき、商売のこと、生活のこと、そしてまた迫害の中で殺されていくような、そのようなことがあったわけです。先ほどのアルテミス神殿の模型の話でも、もうバーッと群衆に取り囲まれて競技場に連れて行かれてということが、まあ起こっていたわけですね。長く壮絶な忍耐と苦労を彼らは、労苦を強いられていきました。しかし彼らのことを主は言われます3節、あなたはよく忍耐して私の名のために耐え忍び疲れ果てなかった。まあ、この黙示録の2章もですね、私聖書片手にエペソの街を歩きながら読んだんですね。まあ、これよく忍耐すごいなと思ったのもありますけど、疲れ果てなかったってね、主に言われるっていうのがすごい、これは本当に褒め言葉だなっていうことを思いました。一日でもいたら疲れ果てそうじゃないですか。街にいたらですね、もう精神的に病んでしまうというかですね、よく忍耐し、私の名のために耐え忍び、そして疲れ果てなかった。まあ、疲れたんだと思います。しかし疲れ果てなかったと言われている。これは本当に主からの賞賛であるなということを思いました。よく頑張られた人たちだなということを思います。しかしその人たちに対して主は、よくあなたは、労苦し忍耐している、耐え忍んだよということを褒めてくださっているんですね。今日ここにいる私たちも、この世界で生きていくときに、まあ日本は正直目に見える迫害というのは、大きくはないです。信仰のために競技場に連れて行かれて、獣と戦わされるとかですね。そういうことはないわけです。まあ場合によっては家族との間での難しい問題であったりですね、仕事上の難しさも出てくるときもあるかもしれませんが、しかし私たちはある程度守られていると思います。しかし、何かしらの戦いは私たちの人生の中でやってきます。それは病との戦いであったり、家族との関係、友人との関係、職場でのクリスチャンとして生きていく中での問題、様々なこともあるかもしれません。いろんな戦いが私たちの中で、人生の中でやってきます。しかしそれに対して主はよく見てくださっているということが、この御言葉からもわかるわけですね。私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っていると、主は言われるわけです。この今日の箇所はこの後で初めの愛のことについて触れていって、よくエペソの教会は初めの愛から離れてしまった教会と思われますけども、しかしまずイエス様が何と語っているかというと、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐をよく知っていると言ってくださっているんですね。これは本当に素晴らしい感謝な主からの声です。主は、エペソの教会も、そしてここにいる私たち一人一人のその歩みをよくご存知です。私たちがどのように労苦し、どのように忍耐しているか。まあ、もしかすると、いや、そこまで労苦や忍耐できてない時もありますと思われるかもしれません。しかし、それを超えて主は全てのことをよくご存知であると。私たちのことによく目を留めてくださっているということを覚えたいと思います。もしかすると、このエペソの人たちは、一生懸命生きていく中で、この主からのよく知っているという言葉は大きな励ましになっていったんだと思います。ああ、主は確かに見ていてくれてたんだ。今日ここにいる私たちのいろんな祈り課題、抱えている問題、これまでの歩み、それを主はよくご存知です。今日一つ目のポイントは、主は私たちの労苦や忍耐を知っているということをお伝えしたいです。一つ目のポイント、それは主は私たちの労苦や忍耐をよく知っている。主は私たちの労苦や忍耐をよく知っているということが一つ目のポイントです。まあ、特にこの私たちの状況をよくご存知だということを覚えたいと思います。主は私たちが良いことを主にご奉仕しましたとかですね、何か献金しましたとか、人々を主に導きました、教会に連れてきました。良いところだけ見て悪いところは見てないとかそういう方ではなくてですね、すべてをよく見てくださっているわけですね。 よく私たちの状況をご存知の上で語りかけてくださるお方です。時に祈ってるのになかなか答えられなくてどうしですかしようという時もあるわけです。なぜこの問題が続くのでしょうか。この病が癒されないのでしょうか。この不安が取り除かれないのでしょうか。しかし主はよくご存知であるということです。そして私たちの忍耐も労苦もよく知ってくださっている。主の眼差しは絶えず私たちに向けられているということを覚えたいと思います。その上でこのエペソの教会に主は語られます。4節と5節をお読みします。けれどもあなたには責められるべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。厳しい言葉が書いてあります。まず4節に書いてあること、それは初めの愛から離れてしまったとこのエペソの教会は言われるわけですね。今日まあ二つ目のポイントを先にお伝えしますが、それは初めの愛に戻るということが今日の二つ目のポイントです。初めの愛に戻る。初めの愛に戻る。この初めの愛はですね、まあ英語で言うとファーストラブとね、なんか初恋をするような感じの表現に思えるかもしれません。もちろん最初の初めのという意味がこの初めというこのギリシャ語、まあギリシャ語だとプロトスと言いますけども、プロトスという言葉には意味がありますが、実はこのギリシャ語には、初めの、最初のっていう意味だけではなくて、他にも意味があります。それは、第一のとか、最高のという意味があるわけですね。ですから、この初めの愛から離れてしまったというのは、最初の愛というだけではなくて、一番の愛から離れてしまった。最高の愛から離れてしまったという意味があるわけです。一番の愛。最高の愛からあなたたちは離れてしまったというんですね。エペソの教会は良い働きをしました。そして称賛されるべき点もたくさんありました。よく耐え忍んだんだと思います。しかし、一生懸命戦い、またこの街で生きていく中で、そしてもしかすると世代も変わっていく中で、彼らは、この主の最高の愛、一番にするべき愛からずれていってしまったんだということです。彼らはきっと主のことを愛していたと思います。主のことを心から信じていたと思います。しかし何が起こったかというと、主を第一とする、主を最高とする愛からは離れてしまっていた部分があったんだと思います。どういうことかというと、神様を愛してはいるけれども、少しこの世と妥協してしまったり、この世のことも愛してしまうということが起こっていっていたり、また、マンネリ化していく部分があって、愛が冷めやすくなっていた、そのようなことがあったのではないかと思います。まあ、あれだけの誘惑のある町です。戦いのある町です。ちょっとぐらい神様が離れてもいいんではないか。クリスチャンだということを隠しておいたら楽なんじゃないか。皇帝は主ですと、ちょっと言ってみたら楽になるかな。この世のいろんなことに妥協を、それ以外にも細かいところで、性的な誘惑であったり、様々なところであったり、いろんなところがあったことがわかります。そのようなことと戦う中で、彼らは、まあ、疲れた部分もあったと思いますけども、主の純粋な愛から離れていく部分があったわけですね。またもう一つこのエペソの教会について言われるのは、彼らは高ぶりが入ってしまったんではないかということです。影響のある、一番あの地方で大きな町の中にいて、成長している教会の中にいて、私たちの町にはパウロは長年いたとかですね、私たちは非常に力を持っている教会だ。このエペソという町にも誇りがあったでしょうし、高ぶりが入っていたかもしれません。そして言われているのはこのエペソの教会はですね、いろんな罪とか、まあ罪に対して最初すごく厳しく、戦っていたけども、だんだんちょっとずつ寛大になっていて、まあこれぐらいは大丈夫かなと、これぐらいはいいかなと基準がだんだん低くなっていて、教会の中にも罪が入ってきていたということを言われています。ここで何が言えるかというと、神様のことも愛しているはずなのに、この 主を第一とする愛から少しずつずれていってしまうということが彼らの中で起こっていったということです。まあ、ここにいる私たちも気をつけなければいけません。クリスチャンとして生きていく中で、皆さんも神様のことを愛しておられると思います。イエス・キリストは私たちを救うために十字架にかかってくださった。三日目によみがえり、共に生きてくださっている。感謝しますと、私たちは思っている。しかし同時に、この世の中に生きていく中で、この世の中の影響を受けやすいし、時々妥協してしまう時もやってきたり、主も愛しているはずなのに、ある意味他のことも愛してしまうということが起こってくるわけですね。そのようなことが起こる私たちに対して、この初めの愛に帰りなさいということは大事な呼びかけである、そのように思います。何か挟んでいただいてですね、マタイの福音書の6章の31節から33節開いていただきたいと思います。何か挟んで、マタイの福音書の6章の31節から33節です。マタイの福音書6章の31節から33節。お読みします。ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。33節一緒に読みましょう。3、はい。神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものすべてそれに加えて与えられます。アメン。まず神の国と神の義を求めなさい。まずというところですね。第一にということです。一番最初に神の国と神の義を求めなさい。決して何を食べようか何を飲もうか何を着ようかと心配しなくてよいのですと主は言われてますけども、もう何にも、それはですね、何もしなくていいと言ってるわけではありません。主婦の皆さん、まあ、男性の方もそうですよ。お昼ご飯何食べようかなとですね、考えること、あんまり考えすぎないでくださいね。メッセージ集中できなくならないように。朝、教会に来るとき何を服着ようかとかですね、もう何にも考えずに適当に目の前のものが来たらですね、なんか、パジャマ着て来るわけにいかないですし、私も日曜日の朝はですね、先週の日曜日は何来たかなと確認しないとですね、毎週 YouTube の私の画面がですね、全部同じだったらですね、健全性大丈夫かなって思われるわけですよ。ね、先週の KBI の授業はこれ来てたから来週は違う服にした方がいいかなと。それぐらいやっぱり考えて悪くはないです。皆さんそれはですね、マナーというかですね。だから食べることとか、着ることを全く心配しなくてですね、もう、寄せ人のように生きていけと言ってるわけでは全くありません。ここで言われているのは、まず神の国とその義を第一にしなさいということです。何よりも第一とするべきことを一番にしなさいということを言われているわけです。まず主を第一にしていく。その時に、それらのものはすべて、それに加えて、これらのものはすべて与えられると書いてあるわけですね。主を第一としていくなら、必要なものは備えられていくよ。また私たちが考えている必要以上のものが与えられていくよっていうんですね。きっと今日もこの礼拝堂に来られている皆さんはですね、やることが他にもいっぱい終わりであったと思います。学生であれば勉強もしたかったかもしれませんし、食事の準備であったり、日曜日ご家族との時間や様々なこともあったかもしれません。しかし今日私たちはこの日曜日の朝、主を第一とするということを選び取ったわけです。それに対して主は必ず答えてくださいます。私たちは第一とするべきことを第一としなければいけません。まあ、もちろんね、日曜日の朝にテストが入ってきたり、また仕事がどうしても入ってくるという時もやってきます。そのような時はもちろんオンラインで後でメッセージを聞くこともできますし、平日の習慣にお越しになることもできるわけです。しかし何よりも私たちが覚えなければいけないのは、神様を第一とするということです。もちろん先ほど言ったように大事な試験が日曜日になります。それをってね。ただ、全部が全部大事じゃない時もやっぱり日曜日ありますね。 私たち本当によく吟味して、主を第一としている人生を歩めているかな、ということを覚える必要があります。主を第一にした上で、私たちが歩むならば、主は約束してくださっています。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。主の約束です。これこそが先ほどエペソの教会に対して主が言われていた言葉ではないかなと思うんですね。主は言われました。ね、初めの愛に帰りなさいということです。第一の愛に、最高の愛を一番にしなさい。主は私たちのことを心から最高に愛してくださっています。その愛に私たちがどう答えて歩んでいくかということが問われていると思います。もう一度黙示録の2章の5節に戻りますが、黙示録の2章の5節にこう書いてあります。だからどこから落ちたのかを思い起こし、悔い改めて初めの行いをしなさい。そうせず悔い改めないなら、私はあなたのところに行って、あなたの食材をその場所から取り除く。三つ目の今日のポイントは、初めの行いをするということです。はじめの愛から離れてしまったときにどうしたらよいかということ、それははじめの行いをしなさいと書いてあるわけです。最後に今日ははじめの行いについて触れてメッセージを閉じていきたいと思います。どのようなことがはじめの行いであるかということです。一つ目のことは、この五節の最初にあります、だからどこから落ちたのかを思い起こしと書いてあることです。主の愛を思い起こすということが私たち大事なんですね。先ほど初めの愛、第一の愛、最高の愛と言いましたが、まず主の愛を思い起こしていく必要があると思います。このどこから落ちたのかを思い起こしと書いてある言葉のこの思い起こすという言葉は、思い起こし続ける、振り返り続けるという意味があります。今日の礼拝で皆さん私たちはどこから落ちたのかを思い起こして、一回思い起こして終わり、とかですね、そういうわけではないということです。思い起こし続けなさいという意味があるわけです。私たちは絶えず自分に問いかける必要があるわけですね。主の愛を第一にしているか、主を第一にしているか、これは週に一回とか年に一回の問いかけではなくてですね、毎日私たちに問いかけられていること、私たちが自分自身に言うべきことです。今日私は主を第一にしているか、主の最高の愛に応えているか、主を一番の優先順位にして主を愛しているか。主は私たちを愛してくださっているわけですから、それに応えなければいけません。そして、導かれるときに、この悔い改めるということをしなさいということが書いてあるわけですね。この振り返る祈りをしていくときに、悔い改めていくということは大事なことです。前も言いましたが、悔い改めるというのは向きを戻していく、向きを変えていくということですから、ごめんなさいというだけではなくて、主を第一としてなかったならば、もう一度第一に置くということをしなければいけないということです。それがここで書いてある、どこから落ちたのか思い起こし、悔い改める。まあ、時々私たちはなんか神様に対してもいろんな不満がやってきたり、信仰が弱くなっていく。エペソの教会も信仰が弱くなっていくところを通っていたことでしょう。しかし、主は言われるわけですね。どこから落ちたのか、何が原因だったのか、正直に言いますけど、大体のケースはですね、御言葉を読まなくなったとか、祈らなくなったとか、教会に集わなくなった。大体、そのあたりのどれかが引っかかってきます。最近信仰の調子が悪いんですと、私も聞かれるときが、例えばどっかからメッセージ行ったときにあったりしてですね、教会に行かれてますかって言ったらね、最近行けてなくて、それ教会に行けてなかったら信仰を弱っていきますよ、神の家族と交われてなかったら落ちていきますよ。御言葉読めてますか？いや、そういえば最近全然読めてなくて、通読しようと思った人続かないんです。いや、それは御言葉をね、毎日少しずつでも読むと、それは主の言葉ですよって言うわけですね。祈れてますか？いや、あんまりゆっくり祈れてなくて、ね。短くてもいいからしっかり祈っていきましょう。今お聞きの皆さん、当たり前に思うかもしれません。でもね、振り返って大体信仰が弱っていくときはどれか引っかかるわけです。どうでしょう。当たり前に聞こえますね、こうして日曜日の講談から聞くとですね。しかし当たり前のことを当たり前で聞けるようで、やっぱり私たちありたいなと思うんですね。そのあたりのことがね、ぜひ、教会に行ってます。御言葉読んでます。祈ってます。それでもちょっと調子が悪いんです。もうぜひ、質問してきてください。 さらに一緒に語り合いたいと思いますけども、でもどれかが今のね、3つに大体9割の方々は引っかかると思います。そしてこれから先もどれかそれらのことが抜けてくると、やっぱり弱ってくるわけですね。なぜならそれらが初めの行いであるからです。そしてこの、どこから落ちたのか思い起こし、悔い改めて、初めの行いに、をしなさいとありますけど、実は、悔い改めていく、振り返っていくという時に大事なことがあります。それは感謝をするということです。皆さんは、主から救われていること、主が私たちのために十字架にかかってくださったこと、感謝しておられるでしょうか？最後に救いの証を語ったのはいつでしょうか？私たちは感謝することを忘れてはいけません。祈りがですね、主をどうぞこれを解決してください。癒してください。この問題をどうぞ助けてください。こんなに祈ってるのになぜ聞かれないんですか？いや、いいですよ。その祈りもね、悪くないです。しかし、どうでしょう。祈りが聞かれた後で感謝の祈りをしているでしょうか？救われていることを感謝しているでしょうか？感謝することを数え上げているでしょうか？何か祈っていることが不満ばっかり主に言ってるばっかりにならないようにですね、私たち感謝のことも思い返していかなければいけません。まあ、ちょうどこの秋にですね、サッカー協会さん、愛知県サッカー協会さんの方から私が頼まれて、アンダー12世代のコーチの方々への指導者講習会でお話をしているということを、お伝えしました。昨日3回目のですね、講習で春日井市の方に行ってきましたけれども、80人のコーチの方々に、指導者研修でスポーツメンタリングとかコーチングのことをお話ししました。向こうから頼まれていたのは人間関係の作り方であったりとか感謝することを教えてほしいと言われたわけですね。すごいオーダーだなと思うんですけれども、その中で私が引用する2つのことがあります。1つが前ここに来てくださった浜原先生の言葉ですね。浜原先生このように言われていました。感謝する人は血圧が下がり免疫力がアップしてより健康で長生きしてより幸せで気持ちが穏やかになる。うつ症状が改善される。いいですね。血圧が下がって免疫がアップしてより健康で長生きして幸せで気持ちが穏やかになってうつが改善される。そうありたいですね。どうしたらいいかって言ったら感謝することだって言うんですね。どうでしょう、忘れてないでしょうか皆さんね。鎌田先生ここで語ってくださったことです。もう一つある人の研究です。ロバート・エモンズという人の研究ですけども、この人は感謝の日記をつけなさいというわけですね。具体的に感謝のことを夜数え上げてそれを日記につけなさいと言います。その感謝の日記をつけている人はどうなるか、それはつけていない人よりも 25% 多く幸せを感じ、毎晩1時間半以上多く睡眠をとり、毎週 33% 多く運動でき、うつ状態が改善される。前にもメッセージでも言ったことがありますけども、感謝の日記をつける、日記までつけられなかったとしても夜感謝のことを思い起こしましょう。そうすると 25% 多く幸せを感じると。毎晩1時間半以上余分に寝れる。皆さん眠りが浅い方おられるでしょうか。だいたいがっかりすることか嫌なことを思い起こしてですね、夜寝ようとすると寝れなくなるわけです。明日どうしようとか思うとですね。しかし夜感謝のことを思い起こして感謝の祈りを捧げましょう。それをメモしたり、またスマートフォンに打ち込むでもいいです。それをする人はよく寝れるって言うんですね。そして毎週 33% 多く運動できる。これがサッカー協会のコーチの皆さんの心に一番止まるわけですけど、うちのチームが 33% 運動能力が向上するってなってですね、みんなしゃべるじゃない、写真で撮ってですね、チームにシェアすると言われるんですけど、いいですね。3割、動きが活性化されてってね。ぜひ私たち感謝することを覚えなければいけません。これはもう一般に言われている統計なわけです。私たちは感謝することがすでにたくさんあります。イエス様の愛を私たち受け取ってますから、そのことを感謝していきましょう。祈り課題を、問題を 見ること、そしてそれを主に祈ることは大事なことです。先ほども言いました。主はそれも受け止めてくださいます。しかし同時に感謝のことを忘れずに、そして私たちは時にあまり問題のことばかりを祈るの大事なんですけど、そればかりを見ていると不満になっていき、初めの愛から離れてしまう時があります。やっぱり主への感謝、主の愛を日々見上げていくということが大切です。最後に使徒の働きの2章の42節を見て終えていきたいと思います。使徒の働きの2章の42節です。 使徒の働きの2章の42節、これは最初の教会のまさに最初の行いの姿が書かれている箇所です。あの聖霊が下った後、ペンテコステの聖霊の下りの後で最初の教会が何をしていたか、これこそまさに初めの行いについて書いてあるわけです。初めの行いについてどのように書かれているか、一緒にこの使徒の働き2章の42節をお読みしましょう。3、はい。彼らはいつも使徒たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。ね。これがまさに初めの行いであると思います。主の愛に応え、そして聖霊が下されたこの最初の教会は、3000人ほど仲間が41節で加えられた後、彼らはいつもこうしていた。4つのことが書かれています。1つ目、使徒たちの教えを守り。この時にはまだ新約聖書ができていません。福音書が書かれる前の段階ですから、これはイエス様の言葉を使徒たちが語ったわけですね。イエス様こう言っていたよということを語るわけです。また同時に、当然旧約聖書もありましたけれども、この使徒たちの教えを守りというのは、今日の私たちにとって言うと、御言葉を読むということです。そして御言葉を実行していったということです。初めの行いの一つ目のこと、それは御言葉を読み実行するということです。ですが先ほども言いました、御言葉を毎日読んでいなければ信仰ははっきり言います。必ず落ちていくと思います。御言葉をしっかり読み、実行していく。ぜひ紙の聖書でも読んでいただきたいですし、もしその余裕がなかったり、運転しているとき、家事のときに聞くドラマ聖書を聞いていただくのも良いと思います。ぜひ御言葉を読み、そして実行していきましょう。そして二つ目に書いてあるのが、交わりを持ちということです。先ほども言いました、教会に行かなくなると大体、神の家族との顔と顔を合わせて、こうして、こう、合わせていくとですね、メールやインターネット上、LINE とか SNS では分からない、その人の様子というのが分かりますよね。まあ、大体顔とか目を見れば、この人今日元気かな、悩んでるかなって大体分かると思いますね。顔を合わせるということは大事なことです。そしてここで書いてある交わりというのは、食事を共にしていった交わりを彼らはしていったわけですね。後のところに書いてあるのは、共に食事をしたり、一切のものを共有したということも書いてあります。彼らは、それは中途半端な交わりじゃなくて、家族の交わりをしていったわけです。もちろん、食事をすること、一緒にすることも良いことなんです。大事なことですけども、何よりも、心を共にして交わっていくということです。46節のところもですね、最後に書いてあります。パンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、とあります。私たちの交わりの中に、喜びと真心のある交わりを共にしていきたいと思います。コロナ禍で私たちは、どうしてもこの食事の交わりや、顔と顔を合わせての交わりが弱くなっていた部分があると思います。私たちが回復しなければいけないのは、この喜びと真心を持った交わりであるということです。食事の交わりもそうですし、お互いの心を表していくこと、また一緒にこのプチ大掃除をしたりも私たちしますけども、一緒に掃除をしたり、何か働きをする中でも心を込めて共に交わっていく。これは教会として、また私たちクリスチャンとして初めの行いであるわけです。それをしなくなっていくと、初めの愛から離れていってしまいます。そして42節に戻ります。3つ目に書いてあるのがパンを裂くとありますが、これは食事を共にしたということもありますが、生産を共にしていたということも表しています。キリストの流された血を、体を覚えてこれを行いなさいと。彼らはキリストを覚えて日々いました。そして最後4つ目に祈りをしていたと42節には書いてあります。祈るということです。初めの行いとは、御言葉を読み実行すること、交わりを持つこと、キリストを覚える、このパンを裂くということ、そして4つ目、祈るということです。主は私たちの祈りに耳を傾けてくださいます。一人一人の祈りもそうです。共に祈る祈りもそうです。誰かのために取りなす祈りもそうです。一緒に祈りましょう。誰かのために取りなして祈りましょう。自分のために祈るのも大事ですけども、それらも私たちにとって大切なことです。これらが私たちにとっての初めの行いであると思います。どうでしょう？今4つのことをお話ししましたが、皆さんの中で今この初めの行いと言われたことができているかな、 ちょっと新鮮な気持ちが足りてないかな、そういう方もおられるでしょうか。もし私たちの中でそのような信仰のマンネリ化があるのであれば、今日初めの行い、この初めの行いをしていくことは初めの愛を回復するために大切なことです。また初めの愛をキープしていくためにも大事なことですから、私たちそれらをしていきたいと思います。最後にもう一度、黙示録の2章に戻って終えますが、黙示録の2章の先ほどのエペソへのこの手紙のところの最後の7節にはこう書いてあります。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者には私は命の木から食べることを許す。それは神のパラダイスにある。エペソの教会は頑張ってロークし忍耐し称賛されました。しかし初めの愛から離れてしまいました。まあ、私はこの御言葉をあのエペソの町で読みながら思ったことはですね、きっと主があの初めの愛から離れてしまったと書いた時のあの言葉遣いはですね、怒って書いたトーンではないだろうなと思いました。エペソの教会に対してある意味優しくたしなめるように心から主は語られたんだろうなと思いました。お前らは離れてしまった、ダメだって言って怒ったわけじゃなくてですね、どちらかというと、よく頑張ってるのをよく知ってるよ。でも、その中でマンネリ化したり、初めの愛から離れてしまってるよね。初めの愛に帰りなさい。だってその後で食材をその場所から取り除くって書いてあるけど、まだ取り除かれてないわけですから彼ら。まだ今はあるけど、初めの愛に帰らないといけないよ。と。そしてこの7節の今読んだ最後のところも、命の木から食べることを許すと書いてあるわけですね。もう彼、お前たちは命の木から食べれないとかですね。そういうビシビシ砂漠系の言葉ではなくてですね、あの一生懸命生きている町の人々、クリスチャンたちに対して主は一生懸命励ましておられるなということを思いました。今日ここにいる私たちも完璧なクリスチャンはいないと思います。初めの愛や初めの行いから離れてしまうときは確かに私たちにはあります。しかし私たちのロークをよくご存知の主は私たちにもう一度初めの愛に、初めの行いに帰りなさい。それは難しいことではなくてシンプルなことだと思います。御言葉を読んで祈っていく、交わりをしていく、キリストの血潮と体を覚えていく。それでいいんだと思います。今日そこに戻っていきましょう。そのことが私たちが生き生きとして歩んでいくために、そしてこの天を目指して歩んでいくときに大切なことだと思います。何かこんがらがって考えすぎるのではなくて、シンプルに今日初めの愛と初めの行いに共に戻っていきたいと思います。あのエペソの教会と同じように今日ここにいる私たちにも主は呼びかけてくださっている、そのように思います。最後にこれから祈っていきたいと思います。今の信仰生活を振り返って皆さんはいかがでしょうか。最初にですね、祈りましょう。主よ、私は今このようなことで悩んでいます。ロークがあります。忍耐があります。主はあなたはよくご存知なのも知っていますが、改めて今、私の祈り課題をあなたの前にお伝えします。ぜひ、ありのまま、主の前に今祈り課題をお伝えしていきましょう。主よ、私は今このような困難があります。そのことも改めて主に今祈っていきたいと思います。主よ、どうぞこの病を解決してください。この問題を解決してください。このような困難、忍耐が強いられています。そのことも今祈りましょう。続けて祈りましょう。主からの最高の愛に対して私たちは初めの愛をお返ししているでしょうか。もし今自分に初めの愛が、最高の愛が、主を第一とする愛が抜けている、弱くなっていると感じられるなら、主をもう一度あなたを一番に最高に愛します、その愛の中に生きていきたいです、今主の前に祈りましょう。 そして、はじめの行い、先ほど4つのことをお話ししましたけども、何か自分に抜けている、最近弱っている、そういうことあるでしょうか。最近祈れてないな、交われてないな、御言葉読めてないな、イエス様の十字架復活に感謝の心が足りてないな、そういうことがあれば、今、はじめの行いをしていきます。そこに立ち返ります。そのことを今祈りましょう。お願いします。愛する神様、主あのエペソの教会の人たちが迫害の中で様々な宗教やまた誘惑やいろんな戦いの中で疲れていくこともあったでしょう。多くの労苦と忍耐を強いられました。そのことを主あなたはまず最初に、私はあなたの労苦と忍耐を知っていると言われたこと感謝します。今日ここにいる私たちも大きな迫害は受けてないかもしれませんが、しかしこの世界で生きていく中で様々な戦いがやってきます。主あなたは全てをよくご存知であるということをまず感謝いたします。そして主よ、その上で私たちは初めの愛や初めの行いからずれていきやすいものであることをお許しください。神の国とその義をまず第一にしなさいと主は言われますが、私たちは本当に第一とするべきものがずれていってしまうことがあることをお許しください。決してあなたを愛してないわけではないけれども、優先順位がずれてしまう弱さがあることをお許しください。しかしどうぞ主の前にもう一度今日改めて初めの愛に、初めの行いに帰っていくことができますように、どうぞあなたが助けてください。主はあなたが私たちに出会ってくださり、救ってくださったあの最初の喜びを、また継続的にあなたの十字架を見上げて、復活を見上げて歩むことができますように、どうぞあなたが助けてください。どうぞ今週一週間歩むときによく祈れますように、御言葉を読むことができますように、感謝することができますように、よく交わりを求めることができますように、どうぞあなたが助けてください。あなたが共に生きてくださっていること、またここにいる神の家族が共にいることも心から感謝します。主よ、どうぞ、あなたが用意してくださっているその命の木の実を感謝します。私たちに与えられている永遠の命、天への道、感謝いたします。どうぞ、私たちが歩む中で、主と共に、今週も前進していくことができますように、あなたが導いてください。感謝します。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。